先週はおそらく皆さんもオリンピックをご覧になって、一喜一憂しておられたんじゃないかと思いますけれども、今回は長野に比べるとなかなか思うようにいかないですね。特になんでジャンプはあんな飛べなくなったんだろうか、みんなでおそらく日本中がそのことで首をかしげているんじゃないかと思うんですね。長野の時にあんなに強かったのに突然飛べなくなって、で顔を見るとみんなげっそり痩せて、なんか疲れ切ったような表情をしていると、優勝したのは日本人と同じぐらいのみんな体型で、むしろおちびさんなのになんで飛べるんだろうかなんてことを言ってますけれども、私いつもこのオリンピックのために言ってますが、日本人はオリンピックで金メダルが取っちゃいけないんですね。それでなくても世界中から金をですね、金を漁ってるわけですから、こんな時ぐらいはみんなを金メダルにしてあげて、いつもありがとうございましたお礼を言わなきゃいけない。それでもやっぱり勝ったら嬉しいんですけどね。最近のオリンピックのレポートって必ずこの人がいかに苦労してここまで来たかということを、いついつ骨折をして、それからものすごい痛みを耐えながら苦労して頑張ってここまで来たっていう話を盛んにやりますですね。清水宏保選手なんかはもう靴下も履けないぐらい腰が痛かったのに頑張って2番になったとかですね。どうもああいう根性ものが好きですね。痛いのを乗り越えて、苦しいのを乗り越えて頑張ったっていうね。痛くもないのに全然一生懸命頑張った人もいるんですけどね。一回痛い目に遭わないとどうも日の目を浴びちゃいけないようなところがあるのは、どうもやっぱり日本人の、何は節かなと思って、私もそういうの見ながら、そうかよく頑張ったなと思って見てるわけですけれども、新約聖書の半分ぐらいは書いたパウロという人もスポーツ好きでありまして、今から2000年前ですけれども、すでにスポーツがありました。そもそもオリンピックの発祥の地はギリシャですから、パウロの聖火であったタルソというのはギリシャの隣の国、トルコ、今のトルコにあたりまして、彼はそのギリシャ文化の中に育ったので、彼の手紙の中にもそういう競技の話がよく登場しています。彼はその信仰の歩みをマラソンに例えたりですね、また最後に栄冠を得る、それまでスポーツ選手というのは一生懸命精進をして努力するんだから、私たちも頑張ろうじゃないかというようなことを話しております。でよく考えてみると、スポーツというものはそれこそ何一つ生産しないですよね。雪の斜面のコブコブの斜面をですね、誰が早く滑り降りるかとか、ツルツルの氷の上を何回回ったかとかで優劣を競ってるわけですけどね。お米の一粒も作らないしね、全く生産性がないんですよね。非生産的。最近はスノーボードなんてありますけどね、ぐるぐる回ったりね、ボブスレーとかリュージュとかね、なんであんな危ないことするんだろうなかなか思うんですけども、でもああいう全く非生産的なものにものすごいやっぱり人間は憧れがあるんですよね。ああいうものを見たり聞いたりしてると、どことなく何かこうそこに没頭して、ストレス解消みたいなところがありますよね。で宗教っていうのは実にスポーツとよく似たところがありましてですね、非日常なんですよね。聖書の話っていうのはあるいは神の話とか、それこそ天国の話とかね、霊の話とか、これは全く非日常、 それこそ牧師なんてのはですね、昼間何してるのかよく聞かれるんですけどね、全く生産性のないことやってるんですね、そんなことやってるならもう少し生産的なことやれって言われるような、いつもそういうふうに言われてるような気がしてるんですけども、でも人間はちょうどオリンピックに熱中するように、この非日常的なことに熱中するとか、非日常的なことの中に実はこの人間の心の解放とか安らぎというものがあってですね、まあ、カープを応援するのもそうなんですね。広島カープがいくら強くたって全く何も生産しないんですよ。ただ球打ってるだけなんですから、打って取って投げてるでしょ。だけどそういう非日常的なことの中にこの我々の心というものはどこかこう惹かれていくところがあって、まあ、パウロがその競技の話を聖書の中に用いるのは僕はやっぱりどことなくそういう理由があるんじゃないかなと思うんですね。で教会に来るっていうのもその言ってみればですね、我々の一瞬の非日常じゃないですか。違います？ここが日常なのは私だけですよね。皆さんにとってはここは非日常なんですよね。そして普段見聞きしていることやら普段一生懸命になっていることをちょっと横に置いて、あんまり歌わないような歌を歌ったり聞かないような話を聞いたりすることによって、この心の中にその安らぎを得るとか、そういう意味からするとこの教会に来るっていうのは、オリンピック見てるのと同じなんですね。オリンピックはただ4年に一度ですね。しかもほんのにこの2週間ぐらいですか、3週間ぐらいですかね。あれが例えばですね、毎日やったら誰も見ないでしょうね。朝から晩まで365日ジャンプ競技やってたら多分誰も見ないと思いますけども、4年に一度のこの一瞬の息抜きみたいなものがあって、で神様は、天地をお作りになった時に聖書を見ますと、この7日目に休んで、そして7日目は安息日にしなさい、6日間は生産的なことをしなさい、6日間は労働しなさい、6日間は家事をやりなさい、勉強しなさい、あなたの手を頭を体を一生懸命に使って与えられたことをやりなさい、でも7日目はそういうものはちょっと横に置いて普段考えないこと、普段あまり心に留めないことに考えを向けたり心を止めたり、あるいはその私たちはいつもこの時間の中にいるけれども、この週に一度は永遠のことを思ったり、また人間のこのごちゃごちゃしたしがらみの中におりますけれども、週に一度はその人間を超える絶対他者神の存在に目を向けなさい。そうすることによってこの私たちの日常も潤いが出てくるんですね。そういう意味でこの今日は皆さんオリンピックに来たつもりでね、オリンピックを見たつもりで日常的なことはちょっと横に置いて、あれこれいろいろ考えることあると思いますけどね、本当に私たちにとって大切なことは何だろうか、本当に私たちが今考えなければならないことは何だろうか、自分の心を向けなければならないことは何だろうか、そういうことをですね、この教会で考えていただければ幸いです。今日はローマの信徒への手紙4章というところを読ませていただきます。新約聖書ですが、ローマの信徒への手紙の4章というのは新約聖書の278ページです。4章の1節から最後までを読ませていただきます。では肉による私たちの先祖アブラハムは何を得たと言うべきでしょうか。もし彼が行いによって義とされたのであれば誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。聖書には何と書いてありますか。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたとあります。ところで働く者に対する報酬は恵みではなく、当然支払われるべきものとみなされています。 しかし不信心なものを義とされる方を信じる人は働きがなくてもその信仰が義と認められます。同じようにダビデも行いによらず神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである。主が罪あるとみなされない人は幸いである。ではこの幸いは割礼を受けた者だけに与えられるのですか、それとも割礼のない者にも及びますか。私たちは言います、アブラハムの信仰が義と認められたのです。どのようにしてそう認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、それとも割礼を受ける前ですか。割礼を受けてからではなく割礼を受ける前のことです。アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた証として割礼の印を受けたのです。こうして彼は割礼のないままに信じる全ての人の父となり、彼らも義と認められました。さらにまた彼は割礼を受けた者の父、すなわち単に割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが割礼以前に持っていた信仰の模範に従う人々の父ともなったのです。神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたが、その約束は律法に基づいてではなく信仰による義に基づいてなされたのです。律法に頼る者が世界を受け継ぐのであれば信仰はもはや無意味であり、約束は廃止されたことになります。実に律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。したがって信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによってアブラハムのすべての子孫、つまり単に律法に頼るものだけでなく彼の信仰に従うものも確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え存在しないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その見前で私たちの父となったのです。彼は希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われた通りに多くの民の父となりました。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらもその信仰は弱まりませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかしそれが彼の義と認められたという言葉は、アブラハムのためだけに記されているのではなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。つらつらとお読みいたしましたけれども、なんだか一回読んだぐらいじゃよくわからないようなごちゃごちゃとした文章ですが、これは先週お話した3章の続きなんですけれども、先週はですね、キリスト教の信仰と浄土真宗の、信仰というか浄土真宗の教えを比較しながら、お話をいたしました。つまりこのキリスト教のでいう罪とはまさに仏教でいう煩悩であってですね、仏教でも全てのものは煩悩を持っていて悟りに至れないんだ、誰も悟れない。しかしそれに対して浄土真宗は大乗教の方ですけれども、誰も悟れないということを認めて、南無阿弥陀仏、阿弥陀仏に帰依することによって悟りの道に至る。この浄土真宗の教えっていうのは、阿弥陀仏というのはもちろん架空の神様ですが、それは仏教を認めておりますけれども、架空の神様であってもですね、この要するに自分の力ではどうしようもないということを念仏によって認めなさいというのが、これが大乗教なんですね。他力っていうのはこれですね、他力本願、自分でいくらやってもダメだと、それを念仏によって認めることがあなたを悟りの道に至らしめる。 方法だということを説いているんだ。じゃあキリスト教とどこが違う。キリスト教もやはり全ての人間は罪の中にある、煩悩の中にあって、決して自分では悟れないということを説いています。しかし、イエス・キリストを信じる信仰によって悟りが与えられる。でもこの悟りというのも仏教は人間の方からのこの、道開きみたいなものですけれども、キリスト教における悟りっていうのは義と表されておりますように、これは神の方からの道開きなんですね。神の方が扉を開けて人間に手を差し伸べられる。でキリスト教においては架空の神ではなくて歴史上の人物であるイエス・キリストという方が人間の罪の償いとして十字架で死なれた、あなたの身代わりになって死んでくださった。だからそれを信じるならば、あなたの煩悩は罪は全て許されて神の義に至ることができると。同じように自分の無力を認め他者に頼る気持ちはある、同じですね。しかし頼る対象が架空の神様のありがたい思想か、実在のキリストという人物の十字架の死であるかというところに違いがあるというお話をいたしました。で今日はその話の続きというか、少し特に信じるということのですね、解説なんですけれども、この4章は我々日本人が読んでもあんまりよくわからないというか、こんなことはどうでもいいじゃないかと思いたくなるような内容なんですけれども、実はこれはですね、ユダヤ人にとっては大変大きな問題であります。でユダヤ人というのは皆さんもよくご存知のようにですね、いまだに、旧約聖書をしっかりと信じてそれに従った生活をしております。まあもちろんユダヤ人でも右から左までおりまして、ものすごい一生懸命やる人と全然やらない人もいるんですけれども、このパウロの手紙を書いた今から2000年前ぐらいの時にはですね、ユダヤ人はおそらくその歴史上最も一生懸命に立法を守っていた時代だろうと思います。で彼らはその立法を守ることによって、立法というのは旧約聖書を中心としたさまざまな生活の教えですね、あれをしなさい、これをしなさい、あれをしてはいけません、これをしてはいけませんという、これを守ることによって自分は必ず悟りに至れると信じていたわけです。ですからもうそのためにはどんな努力も厭わなかった。これを食べてはいけないと言われれば食べないし、食べる前に水を浴びなさいと言われれば自分の家にお風呂まで作って水浴びをするしですね、今でもユダヤ人は安息日には仕事をしちゃいけないと言われているから、土曜日には一切の仕事をしない。そのためにイスラエルに行くとエレベーターは土曜日用のエレベーターというのがあってですね、土曜日用のエレベーターはボタンを押さなくても全てのフロアに止まる。10階ぐらいまでのビルだったらいいですけど、50階建てのビルでですね、全ての階に止まったら大変ですね。でもそうやっていまだに大臣はその仕事に当たることはやらないんですね。もちろん電気の雨のスイッチも入れません。タイマーにしとけばいいじゃないかね、なんて思いますけども、そういう抜け道をやることももちろん許されないんです。ですから今でもそうなんですからね、2000年前どれぐらい厳しかったかね、ちょっと想像に難くないんですけども、でもそうやって一生懸命やることで自分は必ず神に気に入られると、神様は私を気に入ってくれて私に幸せをくださると信じて疑わなかったんですよ。これまさにですね、仏教でいう自力なんですね。先週の最後の頃言いましたけど、自分の力で何とかしようと思っていたんです。何とかなると思っていた。私の考えていることは正しい、神が与えられた立法なんだから、これを一生懸命守ることで必ず悟りは開けると彼らは思っていたわけでありますけれども、それに対してパウロは、彼自身実はこのユダヤの律法学者であった人ですね、キリストに出会うまでは彼こそが律法に命を懸けていた人でありましたけれども、彼自身イエス・キリストに出会って自分のやっていたことが本当に無駄であった、意味のないことであったということに気がついた。悟りは、神の義は決して自分の力では与えられない、これは信仰によるんだ、 神に頼る信仰によってこそ与えられるものだとして、その代表者としてアブラハムという人を彼は持ってきている。でこのアブラハムというのはユダヤ人の先祖なんです。一番最初のユダヤ人なんですね。神様がこのアブラハムという人を選んで、彼はイラク、今のイラクのバグダッドに近いところに住んでた人ですけれども、神様の声を聞いてアブラハムは行き先を知らないで出てった。本当無謀な人ですね、アブラハムという人は。奥さんと甥を連れて、とぼとぼと旅をして、何千キロも旅をして今のパレスチナというところまで来たわけです。そこで神様はこのアブラハムにですね、彼はその時、まだ子供がありませんでしたけれども、神はアブラハムに、これは創世記です、まあ開かなくても結構ですけれども、この12章というところに、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入ると言われたんですね。その時75歳でした。で、子供がいなかったんです。75歳で子供がいなかった。なのに神様はあなたの子孫が増えるというようになっちゃった。まだ子供は一人もいないの。まあ年齢の換算がですね、今と違ったのかもしれないんですけれども、それにしても相当の高齢であったことは間違いないですね。奥さんも当然高齢でした。でもアブラハムはその神様の無謀なというか信じられない一言を信じて、そのまだ見ず知らぬの土地に行ったんですね。で、神はそのアブラハムの神のに対する信仰、神の言葉を信じて、この信じて無謀なことをしたこの信仰を良しと認められて、彼を義と認められたと。ところがですね、この神様の言われた土地に行ってすぐにアブラハムに子供が与えられたかというと、そうではなかったんですね。実際に子供が与えられたのはアブラハムが100歳の時でした。この今日の修法に書いてありますが、私たちの教団 の名誉総理で創始者であった弓山清馬という先生ですね、101歳で亡くなりました。長命ですよね、101歳。でもアブラハムはまだ100歳で子供がなかったっていうんですから、まあ、全然なんかスケールの違う感じがする話ですけれども、でも彼はですね、その神様を、じゃあ本当にその彼に子供を与えてくださると信じきっていたかというと、そうではないんです。決してアブラハムは何かもう修験者のようなですね、強硬な信仰を持ってたというわけではなくて、神様の示された土地にパレスチナに行った後もすぐにそこに危機がありましてですね、食べるものがなくなったので、せっかくそこだって言われた土地を捨ててすぐにエジプトへ逃げるんですね。エジプトっていうのは今でもそうですが、年間降雨量は0ミリのとこなんですけれども、ナイル川のおかげでいつも潤っておりまして、昔からエジプトに行けば食物があると。これはこの後ヤコブやヨセフの時代にもそうでしたね。昔からそうなんですけれども、で行ったところでなんとですね、彼は自分の奥さんを妹だと偽ったんです。これ大変綺麗な女性だったらしいんですね。だいぶ年を取っていたのに相当美しかったっていうんですから、まあ、この教会にもそういう方たくさんいらっしゃいますけれども、もうやっぱり美しい方は年齢に関係ないですね。でアブラハムは妹だと嘘をついて、なぜ嘘をついたかというと、もし奥さんだというとですね、自分が殺されてしまう、自分が殺されて奥さんを持ってかれると困るんで妹だと嘘をついて、神様はせっかくその子孫を与えると約束しておられるのにですよ、そんな嘘をついて姑息な手段に出たんですね。でもう一歩でですね、この奥さんがエジプトの王様に召し上げられそうになってしまって、で神様がそれをこの介入して、まあ、危機一髪助かったんですけども、それはでまた パレスチナに帰ってきた時にもなかなか子供が生まれないから、アブラハムはですね、まあ、奥さんのサラがね、実は非常に心を痛めたんですね。なかなか子供が生まれない、私が悪いんじゃないか、あなたが悪いんじゃないか、私が悪いんじゃないか。それでサラは、ハガルというですね、召使いの女をアブラハムに差し出してですね、どうぞこの女に言って子供を設けてください。で、子供生まれたんですね、イシュマエルという。ところが子供が生まれたことによって、その召使いだった女がえらい威張るような束を聞かせたもんですから、サラも心穏やかではなくて、また家が混乱になってですね、でサラはイシュマエルとハガルを追い出してですね、大騒ぎになるというようなこともありました。まあ、そういうことがいろいろあってですね、結果的に100歳になった時にアブラハムは子供を与えられたんです。25年間彼にとってはつらい、また疑いと信仰のこの天秤を行ったり来たりするような日々ではなかったでしょうか。ところがですね、そのイサクが与えられたあと何年ぐらいかちょっと分かりませんけれども、おそらく10年ぐらい経ってからでしょうかね、神様はせっかくアブラハムにイサクという子供を与えたのに、アブラハム、お前の子供をモレアの山に連れて行ってそこで捧げなさいと言われたんですよ。捧げるというのは殺してですね、燃やしてしまえと言われたんですよ。まあなんと神様という方はひどいことをなさる方でね、そんなことするんなら最初から子供なんか与えなきゃいいじゃないかと思いますよね。ところがアブラハムという人はその時何のためらいもなく、まあ聖書によるとですよ、おそらく彼の心の中にものすごい葛藤あったと思いますけれども、息子を連れて山に上がり、そして今まさにこの息子に手をかけんとした時に神様から声がして、あなたの信仰は分かったと言われて、まあ息子を殺さずに済むという、そういう話なんですね。アブラハムがなぜその息子に、まあ、神様の声に従ってですね、息子に手をかけるというところまで行ったのか、それはおそらくその25年間のですね、子供のない時代の彼のさまざまなこの葛藤があって、その結果として子供が与えられたからだと思います。おそらくこの25年間はアブラハムにとっては自力の時なんですね。自分の力で何とかしようといろいろ彼は考えたり行動したりして、解決を探したんです。だけどダメだった。そして諦めた時に神様が彼に子供を与えられた。その時に彼はですね、あ、なるほど、神に従うというのはこういうことかと悟ったと思うんですね。神は言われたことはその通りなさる方だと、神の約束は確かにその通りなんだと、そうおそらく信じることができて、結果としてこの息子を捧げるというところまで行き出たのではないかなと思います。その話をですね、パウロはここで持ってきて、人間は一生懸命自分で頑張ってやってる間はダメだけれども、信仰によって神様に頼った時に神の救いというものは訪れるんだよということを説明してくれているわけなんです。で、また仏教の話ですけれども、先週申し上げましたように、この南無阿弥陀仏の南無というのは帰依するという、帰るによる、より頼むのよるという字を書いて、信頼しその考えに従うという意味でありまして、で仏教においては、あとはこれまあ浄土真宗ですけれども、浄土真宗においては南無阿弥陀仏、念仏ですね、これが悟りに至る唯一の方法だと説きますね。じゃあなぜその南無阿弥陀仏が唯一の方法なのか、重要なのかというとですね、この 「歎異抄」の中にこういう言葉があります。念仏は行者のために非行非善なりというですね。非行というのは非はあらざる、行は修行の行ですね。非善というのは非はあらざるで、善は良いですけれども、つまりこの念仏を唱えるというのは、一生懸命に修行をして自分の力で何とか解決しようと思っている、そういうその行の気持ちを否定するものだ。また良いことをしたり施しをしたりして少しでも自分の徳を高めて悟りに至ろうとする、そういう思いをも否定するものだ。結局念仏っていうのは自己否定なんですね。自己否定、自分の力ではダメなんだ。歎異抄の講話の中でですね、この念仏は行者のために非行非善なりの一句は、これらの人に対する自力根性の最後の石灰術であると言ってですね、自力根性の最後の石灰術である。パウロがこれ聞いたら喜んだでしょうね。そうだそうだ、自力根性を断ち切らなかったら人間は絶対悟れないんだと。自分の力で何とかしようと思っている間はどんなに頑張っても人間は幸せにはならない、人間は悟りには至らない。いや、むしろ自分は愚かで、自分がどんだけ修行しようとその修行には意味がなく、また自分がどれだけ良いことを行い善行を行ったとしてもそれには何の価値もないということを認めた上で、いや認めなければ悟ることはない。じゃあこの仏教の帰依とキリスト教の信仰はどこが違うかと言いますと、仏教というのはあくまでもこれは自己否定なんですね。あくまでも自己否定です。自分を否定すること、自分は煩悩の塊であるから、ダメなんだということを認めるために念仏を唱えます。ところがキリスト教においては、あるいは聖書においては、自己否定であると同時にですね、他者肯定なんです。つまりアブラハムがそうであるように、彼はこの25年の神との生活の中で自己否定を学んでいくんですけれども、同時にこのローマの信徒の手紙の4章の中でパウロがこう言っておりますね。4章の21節に、神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していた。約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していた。自分を否定すると同時に神を肯定していく。自分の無力さ、弱さ、ダメさ加減を認めると同時に相手を肯定していく。この信仰っていうのはですね、このそもそもが人格対人格の関係の中に存在しています。まあ、そういう意味では夫婦関係もどことなく信仰に似たところがあってですね、私は最近つくづくそれを感じるんですけれども、この夫婦生活を続けていくと当然自己否定を学ばされるんですよね。自己否定を学ばない夫婦関係があれば教えていただきたいんですけども、私の場合そうですね、自己否定から自分が自分がってやるとうまくいかないので、いかに自分がその相手に対して、無理解であるか、また無力であるかということをこの認めていかないとうまくないんですね。でもじゃあ自分が単に無力だけであるということであってはダメでですね、相手を今度肯定しなきゃいけない。ようやくまあ私が結婚して10周年、去年10年になりまして、その入り口に入ったぐらいな感じですけれども、この神と人間の関係というのもですね、どことなくその結婚関係というのも神がお作りになったものですからね。この人間がお互いに信頼し合って人間社会を築いていくっていうのは神様の計画の中にあるわけですけれども、神と人間の関係もやはりそれと同じでありまして、 神がこの人間をお作りになった神自身を人間が信頼することを願っていらっしゃいます。でもそのためにはまず自己否定が必要です。まず人間は自分の力では決して正しい道を選ぶことはできない。それはなぜならば人間はどこまで行っても利己的であるから。どこまで行ってもどんなに自分の考えを順化していっても人間の考えていることはどこか自分の目的の中にある。だからそれから離れていく。ですからアブラハムがですね、さっき申し上げましたように最後にこの神様から与えられた子供を与えられるという25年間の生涯は子供を与えられるということが彼の目的だったんですね。でもそれは彼自身のこのまさに利己的な目的だった。しかしその息子を神様は捨てろと言われた。まさにその自分の利己との分離を神様は最後にアブラハムに命じられて、そこに信仰のハードルが存在したんですね。まあ、私たちの、普段の生活の中において神を思うことはおそらくあまり真剣に思うことはありません。普段目の前にある人、付き合っている人、関わりのある人の中に私たちの生活の視座はあるわけですけれども、しかしその向こうには必ず神がおられます。その向こうには神の顔があって私たちを見ていらっしゃる。つまり私たちの関わっている人との関係において自分が果たしてどれだけ自己否定ができ他者を肯定できるかというその延長線上に自分と神との関係における自己否定と他者肯定が生まれてくるんですね。先ほど申し上げましたようにアブラハムはもともと強い信仰を持っていた人ではありませんでした。最初は非常に利己的な、ただ自分のこの子供がいないのにこの神様は子供をくれると言ってくれたからそれでこの神様に従っていったんですよ。人間みんなそうですよ。神を求める時っていうのは、自分のいろいろ目的があってですね、打算があって計画があってお願いがあってそれを叶えてほしいがために神を選ぶんですね。でそれはそれでいいんです。しかしそこからその神との信頼関係が少しずつ築かれていって最終的にはその自分の願っていた思っていたということがいかに愚かであったか、いかに自分がそのような打算的な醜い人間だったかということを悟ってですね、そしてこのようなものをもお救いくださる神を仰ぎ見ることができたときに私たちの人生の悟りというものがあるんです。もちろん聖書は悟りという言葉は使いませんし、そのある瞬間に私たちは全てを悟るということはありませんけれども、しかし神を私たちが仰ぎ見ていくときに我々はこの義の道へ自然に次第に導かれていくわけです。私たちがじゃあ神を信じるということは今具体的にどういうことなんだろうか。神を信じなさいと言われても何を信じたらいいかわからないですけれども、それが今日の最後の4章にあった私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば私たちも義と認められるという言葉にこの信じるべき内容が記されています。キリスト教においては神は十字架にかかって死んだイエス・キリストを死者の中から復活させたと宣言しています。この神が死者をよみがえらせる方であるということを信じるのはまさに100歳のアブラハムが子供を持つのと同じ、いやもちろんそれよりもはるかに勝る不思議なことかもしれません。しかしその不思議な、とても信じられないような出来事に私たちの信仰の糸口を見つけたときに、 次第次第に我々はこの自らの愚かさや弱さをから神の悟りの道へと歩み始めることができるのだと聖書は教えております。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日こうして私たちをこの教会に集めてくださったことを感謝いたします。神様、私たちの日常の中にさまざまな出来事が起こり続けております。いろんなことに苛まれて、いろんなことに悩み、またつまずいております。神様、どうぞほんの小さな光明でもよい、糸口でもよい、このこんがらがった、また本当に凝り固まってどうしようもなくなってしまった私たちの人生を作り変える何かを与えてください。神様、私たちはそれを信じたく思っています。神様、アブラハムは希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じたとあります。今ここにまさに希望する術さえ失ってしまっている方もおられることでしょう。神様、願わくばその心に信仰の力を与えてください。そして神からの希望を見出すことができますように心からお願いいたします。神様、愛する方々一人一人のどうぞ心の闇をあなたが照らしてくださって、この闇の中でもがいている私たちが上を見上げて一歩前進することができるように助けてください。私たちもアブラハムのように、初めは本当に弱々しいたどたどしい信仰でありますけれども、神様がこれを育てて導いてしっかりと捕まえて永遠の御国までお導きください。心からお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞご起立ください。仰げ主の御顔をご一緒に賛美して礼拝を終わりましょう。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に。御声御腕に。祝福の祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは、救い主御子イエス・キリストの屈式恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、集われました方一同と共に、またこの群れに連なる愛する方々と共に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。どうぞお座りください。よくいらっしゃいました。前の方とご挨拶なさってください。 Oh, hi. Hey, Chris. How are you?
Good, good, good. How about you?
Pretty good.
All right.
Waiting for...
Late today, man. What's going on? The Holy Spirit was working today, huh?
Yeah. Yes. And that's so bad. Not so late. Yeah.
Usual.
Yep.
How's our church?
It's good.
Nice to see you.
Nice to see you. Nice to see you.
Alright. Oh, how's Pastor Kato?
He's in a serious condition now. We need a special prayer for him.
Okay.
Yeah.
Hey,